夜桜のいたずら。作、高橋美希。今年も桜の花が咲いて、真新しいスーツを着た新社会人が街で見られるようになりました。咲子もその中の一人でした。高校の頃から憧れていた雑誌の編集者になったのです。でもワクワクしたのは入社式の日だけでした。2日目からは先輩たちのようにジーンズで出勤し、早速残業になりました。3日目には終電車で帰るほど遅くなりました。出版社って大体こうなのよ。締め切り前は徹夜になることもあるわ。地下鉄の駅に早足で向かいながら、毎日こんなに遅いのですか？と尋ねた咲子に、先輩は何でもないことのように答えました。改札口で先輩と別れて電車に乗り込むと、疲れを感じました。取材はいつごろやらせてもらえるのかな。まずは構成から始めてもらうわね。と言いながら、先輩が持ってきた山のような原稿。一日中誤字や脱字のチェックをして、目は痛いし、肩こりも初めて経験しました。咲子が理想と現実の違いを感じていたとき、妙にぎこちない車内アナウンスが聞こえてきました。次は、光町。江戸川線はお乗り換えです。なんだ、この下手な放送。新人さんか？ほろ酔い加減のサラリーマンが、赤い顔でしゃっくりをしながら言いました。新車掌らしき若者は、次の駅でもつっかえつっかえアナウンスをしていました。聞いている方も肩に力が入ってしまいます。咲子は手に汗を握りながら、彼のアナウンスがうまくいくように心の中で応援していました。次の日も、咲子は終電の時間まで働きました。もう早く帰ることは諦めていたので、当たり前のように終電に乗り込みました。次は嵐が丘です。お足元にお気をつけてお降りください。車内アナウンスの声は昨日と同じ、優しそうで穏やかな若者の声でした。新人君だ。終電は彼の担当なのね。昨日よりも上手にアナウンスをして、乗客に足元の注意を促すほど余裕が出てきたんだと咲子は思いました。今度は彼のアナウンスに勇気をもらった気がしました。次の日も、咲子は終電で帰りました。実は終電に乗るのが少し楽しみになっていました。また彼の声が聞けるかもしれないからです。次は桜木公園。当山の内線はここで一旦外に出ます。進行方向左側にライトアップされた夜桜が見えますので、ご堪能ください。またあの声のアナウンスが聞こえてきました。でも2日前とは別人のようです。何？このバスガイドみたいなアナウンス。OL らしい女性たちが大笑いしました。周りの乗客も笑っています。でも笑った割にはみんな 窓の外の桜を眺めていました。振り向いたり、背伸びをしたりして見ている人もいます。花びらがライトに照らされて、踊るように散っていくのが、咲子にも見えました。花びらを目で追っていると、美しさに酔ってしまいそうです。窓の開いていた車内に、花びらが何枚か舞い込んできました。咲子はぼんやりした頭で、若い車掌さんが毎日あまりに変化を遂げていくので戸惑いながらも、こんなふうに枠にはまらない仕事ができる人っていいなと思っていました。そしてふと小学生の頃の初恋を思い出しました。目の大きな直樹くんです。彼の夢は車掌さんになることでした。次の駅で咲子の前の座席が空きました。咲子は空席に吸い寄せられるように座ると一気に眠りに落ちていきました。夢の中で幼い直樹くんと咲子がおしゃべりをしています。僕、大きくなったら車掌さんになりたいんだ。咲ちゃんは？
私は、お嫁さんかな？
じゃあ、僕のお嫁さんになる？
なる！
その時、突然直樹くんが大人になりました。
お客さん、終点ですよ。お客さん。
大人の直樹くんが優しい声で言いながら、咲子の肩を人差し指で叩いています。
なんで？急に大人になっちゃったの？起こさないで、いいところだったのに。
咲子はそう言いながら、はっと目を覚ましました。夢の中にいた大人の直樹くんそっくりの車掌さんが、大きな目で、咲子の顔を覗き込んでいます。咲子はようやく状況を理解すると恥ずかしくなって下を向きました。
咲ちゃん？咲ちゃんだよね？
ふと若い車掌さんが笑顔で言いました。
直樹くん？じゃあ、あのアナウンスも？
そうだよ。聞いててくれたんだ。
小さい頃の面影が残る笑顔で少し照れている若い車掌さんの襟首にピンクの花びらが覗いていました。再会した初恋の人をうっとり眺める咲子の髪にも桜の花びらがいたずらっぽく顔を覗かせています。
音訳、ネット音訳、バラの会。